先週より週報でご案内しているように、教会では先週の水曜日から受難節という時を迎えております。その名の通り、イエス・キリストの受難を覚える時です。私ども教会、あるいはキリスト教にとって最も中心的で大切な時は、キリストが復活されたイースター復活祭であります。それは勝利の日であり、祝いの日であります。私たちが日曜日に仕事を休み、教会に集まって礼拝するのはそのゆえであります。キリストが週の初めの日、すなわち日曜日によみがえられたからであります。キリスト教の前身、ないしその母体となっているユダヤ教では、安息日として土曜日がお休みとなっており、土曜日に礼拝をいたします。確かに旧約聖書には土曜日のその安息日を守るようにと定められております。しかしイエス・キリストの復活によってもたらされた勝利の日、救いの日として、このよみがえられた日曜日こそ究極の安息の時であり、その時に礼拝することこそ人としての誠の安息を得ることとして、日曜日を主の日と言ってお休みをし礼拝するようになったわけであります。明治以来、私たち日本が欧米の文化を取り入れていく中で、この日曜日の休日も導入され定着してきているわけでありますが、そもそもの由来はそこにあります。受難節の時に日曜日を除く40日間というものは、日曜日を除くというのは、それは祝いの日として、他の苦しみを覚える祭日とか祭日などと昔は言ったりしたようでありますが、その日と区別をしているわけです。日曜日だけは祝いの日です。ですから主の復活を祝う日として守る。ですから日曜日を除いて40日間を受難節というのです。少し古い辞書などを見ますと、祭日、斎藤さんの祭という字なんですが、祭日の祭、もともとはですね、神仏を祀るとき心身を清く保つこと、そのために物意味、つまり、飲食や行為を慎んで不浄を避ける、まあ、そういう意味でこの祭という字をもってして慎むとか、あるいは静かにしている、慎み深くあるという意味がそこにはあります。日曜日を除く40日間、受難節という日々は祭日として、慎んで静かにしている、物意味する日として守る。主の苦しみを覚えて慎んだ生活をする。ですから 自分の思いのままに、欲望のままに食べたいものを食べ、着たいものを着、行きたいところに行き、遊びたいことをして遊んでいる、そういう生活から慎みを持つ生活へと切り替える。物意味って大変古めかしい言葉でありますけれども、欲望のままに生活するのではなく、欲望をいわば抑えて慎んで生活をする。教会の長い伝統の中でも、この受難節、レントの過ごし方として、例えば肉食をやめるとか、あるいは週に何日か断食をするとか、そういう伝統があったりもいたします。今私たちは主が復活されたこのイースターに心のベクトルを向け、照準を定めて歩んでいこうとしています。その中の最初の日曜日、主の日としてこの礼拝において、主イエスが洗礼をお受けになった後の最初になさったこととして、今お読みいただきました荒れ野での誘惑の御言葉が与えられております。マタイやルカによる福音書にも、ここと同じ荒れ野での誘惑の記事があります。そこを見ていただきますと、大変長い詳しい記述になっています。マルコにはちっとも書かれていない、例えば断食をする、40日間断食をした、今日のマルコには断食なんて書いてないんです。マタイやルカには書いてあります。40日間断食をし、空腹を覚え、そこに誘惑する者がその空腹の苦しみの中から石をパンに変えてみろとか、高い神殿の上から飛び降りてみろであるとか、世界の富をやるからこのサタンにひれ伏せなどという誘惑の具体的な中身が記されています。ところが今日私たちに与えられているこのマルコによる福音書の御言葉には、それらが全くありません。実に簡潔で、また独特な記述がなされています。12節、よくご注意して、注意してご覧ください。霊によって霊は、これは神の霊のことでありますが、霊がイエスを荒れ野に送り出したとあります。送り出すというのは、もともとは無理にとか強いてという意味から、追い出すとか投げ出すというそういう意味の言葉なのです。ですから、さよなら行ってらっしゃいなどと言ってですね、送り出していく、そんな状況ではありません。追い出すとか、投げ出す。マタイやルカの方で見ますと、霊に導かれてというような表現になるのです。このマルコによる福音書の書き方は、正直驚くような乱暴な言い方であります。霊がイエスを荒れ野に追い出した、投げ出したというのです。一体何を意図しているのでしょうか。私はこのたった2行の荒れ野の誘惑の言葉でありますが、これは神の御子であるイエス・キリストが 父なる神のもとからこの世に使わされてきたことそのものを表していると言えると思います。霊によって、すなわち父なる神の意志によって、神の御子であるイエス・キリストは荒れ野のようなこの世に送り出された。でもそれはもっと激しいものであった。投げ出し、あるいは追い出す、まるで天から御子を追い出してこの地上に投げ出すかのごとくに主イエスはやってこられた。そこで何があったか。サタンの誘惑があった。しかしそれに敗れることなく、かえって本来ならば人をかき裂き危害を加えるはずの野獣がこの主と共におり、天使たちも仕えているという情景が描き出されているわけです。野獣が共にいる。新旧約聖書では今お読みいただきましたように、野獣と一緒におられたが、が天使たちが仕えていた。ここにもう一つの解釈が実は入っていて、危害を加えるような野獣が共にいたにもかかわらず、天使たちが仕えていて守られていたというようなニュアンスがあるわけです。しかしがというのは、このにもかかわらずという意味で取っているわけですけども、どうもそうとも言えない。イザヤ書の、お分けにならずに聞いててください。イザヤ書の11章6節とか65章25節のところに、野獣と子羊や幼子が共に宿る、そういう究極の平和の情景が描かれています。クリスマスの時によく読まれるエッサイの音より、賛美歌でもよく歌います。あの元になっているのがイザヤ書の11章です。そこにこうあります。狼は子羊と共に宿る、豹は子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、狼と子羊は共に草をはみ、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏して、失礼、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血の御子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。今日のところで野獣と出てきますね。野獣と一緒におられた。この野獣という言葉は大変面白いことに、使徒言行録の中で使徒パウロがローマで裁判を受けるために地中海をこう護送され、船旅をしていくわけですが、途中で嵐にあって遭難してしまいます。なんとかある島にたどり着いて、島に上陸して、まあ、命からがらやっとこう生き延びてほっとしてですね、みんなで焚き火に当たっている場面が出てまいります。その時にマムシがパウロの腕に噛みつき、 パウロが手を挙げたときにそのマムシがぶら下がっているというところが出てきます。実は今日の野獣という言葉とそのパウロの腕にぶら下がっているというマムシと訳されている言葉とは同じ言葉なのです。要するに野獣といってもライオンやオオカミのようなやば肉食の獣だけではなくて、ポイントとしては人に危害を加えるそういう動物全般を指している、あるいはそういう存在を指しているわけです。その野獣獣たちと共にいたという、預言者イザヤが預言したことがついに今や実現せんとしている。今日のこの主イエスの公の活動の冒頭に示される出来事はそのことを高らかに歌い上げていると言えると思うのです。霊によって父なる神の意志によって救いの使命を帯び、荒れ野のようなこの世に投げ出されるようにして来られた主イエスであった。そしてこの荒れ野のような世にあってサタンの誘惑を受け試練を受けられたが、そこに起こっている情景はこうだと宣言している。主のご生涯を知るそうとする冒頭にそれをまず宣言していると言えます。主は荒れ野に40日間とどまり、サタンから誘惑を受けられた。そうあります。40日という数字は、先ほどから申し上げた受難節、レントの日にちでもあります。聖書の中で40という数は、十分に満ちた、いっぱいいっぱいに満ちた状態を表す数です。何の不足もなく、徹底的に完璧に誘惑を受けられたと言ってもよいでしょう。しかしです。そもそも神の子イエス・キリストと誘惑するサタンとの関係は一体どのようなものであるのでしょうか。先ほど旧約聖書のイザヤ書を紹介しましたが、やはり同じイザヤ書の中に神と人間の関係を陶器師と陶器あるいは粘土に例えて次のように教えて言われています。災いだ、土の器のかけらに過ぎないのに自分の作り主と争う者は粘土が陶工に言うだろうか、何をしているのか、あなたの作ったものに取っ手がないなどと。他にもありますけれど、我々人間が粘土や粘土で作られた陶器のような存在であり、天の神様はそれをこねて作った陶器師のような存在だ。次元が全然違うわけです。この陶器や土のかけらである人間が神様に向かって、その次元の差を全く分かりもしないで文句を言っている、その愚かさを示しています。それだけ全能の神と土の塵からなる人間の次元の違いということが示されるわけです。誘惑者であるサタンは人間とは違いますが、いわば天上の世界に属するものではありますが、神の全能、あるいは神の絶対性や超越性の前に、全く対等に物言うことなどできない存在であります。ですから、本来神の子として神と同じ本質、 すなわち全能性であるとか絶対性であるとか超越性というものを持っている御子イエス・キリストにとって、サタンの誘惑など本来相手になどなり得ないのです。相手にならない次元の差、いろいろな場面で私たちは人間の能力の差のようなものや力の差のようなものを見せつけられたり体験することがありますが、卑近な例でありますが、時々テレビのニュースで相撲の力士たちが町や村の祭りなどで小さな子供たちを相手にして土俵でこの相撲を取ってやるようなニュースが流れてまいります。そうしますと、百何十キロもあるような巨体の力士が、小さな小学校低学年ぐらいでしょうか、小さな子供たちが一心にぶつかっていく時に、ひょいと子供のまわしをつかんで持ち上げて土俵の外に出す。まあ、あれは一種のサービスでありますから、お相撲さんたちもそれなりに子供たちの相手をして対応しておるわけですけども、次元の違い、どう例えていいか分かりませんけれども、あまりに違うのです。神様と我々や、あるいは神様と誘惑者であるサタンとの違い。預言者は陶器師と粘土や陶器に例えて教えてくれましたけれども、それほどの違いがある。本来ならば相手にならないこのサタンの誘惑、しかし主イエスはその次元のはるかに違う高みから、ずっと高いところにおられるお方が罪に苦悩しあえいでいる人間に対して、救いの恩恵というものをまるで天の高いところからこう注いで与えるようにしてくださるのでしょうか。天上から雨が降り注ぐように、救いの恩恵というものを下界で浸吟するって言いますね。あえいでうめいていくことですね。この地面の上で浸吟しているこの人間に、天の高みからかわいそうにと言って降り注ぐようにして、その救いの恩恵を与えていくのでしょうか。もちろん断じてそうではありません。私たちを助けたもう主は、救いたもう主は、私たちと同じ地平に立ってくださる。地平と言っても分かりにくいかもしれません。同じところ、同じレベル、同じ立場、同じ位置。それは今日の御言葉で言うならば、すなわち荒れ野に立ってくださったということです。高みから見下ろすようにして、自らは何も痛むことなしに救いを降り注いで与えるようにではなくて、罪にあえぎ痛み悩んでいく愚かな人間がうごめくその地上に、その荒れ野に、その同じ地平に主は下ってきて、そこに立ってくださった。神の御子が人としてこの世にお生まれくださったクリスマスを一月半ほど前に皆で祝ったわけですが、あの貝羽桶に寝かせられた主イエス、そして今や成人し公の活動を始められている主イエスは、等しくこの人間の罪によって荒れた、このすさんだ野に身を投げ出されたようなものであります。そこで誘惑を受けて、 私たちの苦しみや悩みを同じように味わってくださり、そして最後には全ての罪を身代わりによって十字架に向かわれる。救い主が私たちと同じところに立って、私たちがなめる苦しみや、あるいは悲しみや恥を同じように味わい知ってくださり、まさに私たちの身代わりとして十字架に向かわれるのです。さて、ここで荒れ野というものに目を向けたいのです。荒れ野とはどういうところか。荒れ野とは実際にパレスチナのユダの荒れ野を見てみますと、ベローンとしたこう砂漠のような場所ではありません。実は意外と起伏に富んだ地形であります。私たちのイメージする山のように高い山ではありません。高尾山のようなあんな山でもありません。もっと低い丘と山のちょうど間ぐらいだと言ってよいでしょうけれども、そこに深い谷がたくさん刻まれているのです。そこは木々が茂ってはいません。ちょうど今頃、秋から冬春にかけての雨季の季節にはまるで緑の薄いベールをかけたように、本当に緑の膜が覆うように小さな草花が生えていきます。しかしちょうど5月ペンテコステを過ぎたあたりから寒気に切り替わると、暑い東風が吹いてきて、瞬く間に赤っちゃけた全く草の生えない大地へと変わっていってしまう。実際に厳しい荒涼とした大地であるわけです。しかしここで荒れ野に追い出されたとか、先ほど申し上げたように追いやられたというのは、もっと深い意味が込められています。荒れ野のような人の様といえば、すさんだ人の様子を思い浮かべることができます。荒れた人間、どういうイメージができるでしょうか。あの人荒れてるねって言われるような状態、どこかイライラしていて、怒りがふつふつとこう満ちていて、満足することがなく、あるいは貪欲で、あるいは乱暴で、人に八つ当たりし、責任を人になすりつけ、何かというとすぐにひねくれ、悪くしか取らず、あるいは肉欲に溺れているような人、まあ荒れた荒れ野のような人間、そういうイメージでこう描くことができるかと思います。しかしです、荒れ野とはもともとは実はですね、捨てるという意味の言葉が語源にあるのです。捨てる、荒れ野とは捨てられたところという意味です。人に捨てられ、人が住まなくなっていくときに、そこは荒れ地となり荒れ野となっていきます。もちろん天然の荒れ野もありますが、ですから人に捨てられ、人が住むことのない地、この荒れ野という言葉はもう一つ孤独という意味もあるのです。孤独、暴力的に荒れているというイメージを持っていた方にはいささか意外かもしれません。しかしこの言葉の由来、語源が 指し示していることは、実際に人間が荒れていくときに、あるいは社会が荒れていくときに、その根底にあるものを指し示しているように思えてなりません。捨てられてしまったところ、そこには関係が断ち切られてしまった、断絶というものによって深い孤独が潜んでいる。だから、荒れ野という言葉イコール孤独という意味の言葉であるというのは、そう理解できるのではないでしょうか。関係が断ち切られ、断絶し、そしてそこに孤独がある。その孤独、あるいはその断ち切られていく断絶性とでも言うべきものが、実際に表に現れてくる、表出してくるときには、荒っぽい言葉や、あるいはあからさまな欲望がぶつけられたりするような仕方で出てくる。私たちが生きるこの世界が荒れ野だなどとは思いたくないものです。しかし、この世界が抱え持っている罪の現実は、さまざまな暴力となり、搾取となり、差別となり、抑圧となっていますが、それらは互いに捨て合い、断絶し、孤独の中に落ち込んでいく中で、一層悪しき淵へと突き進んでいるようであります。主が荒れ野に送り出された、投げ出された、それはそのような罪の深い断絶と孤独の中に身を置かれたということです。罪のゆえの断絶の苦しみと悩みと悲しみ、そして孤独に満ちる荒れ野に主は立ってくださった。しかし、そこで誘惑に負けることなく、かえってこの荒れ野において、天使が仕え獣もはべるような、パラダイスのような様となっていることが記されているわけです。主はこの荒れ野で、孤独の場所で誘惑を受けてくださった。その苦しみや悩みや悲しみを味わい知ってくださった。それは私たちが愚かな罪のゆえに苦しみ、悩み、悲しむことを誰よりも主ご自身が分かってくださるということにつながるのではないでしょうか。私たちは苦しみます。苦しんだときに誰かに分かってほしいと思います。あるいは誰かが苦しんでいるのを見たときに分かってあげたいという気持ちになります。しかし現実にはなかなかそれが叶いません。分かってほしいと願うときにはちっとも誰も分かってくれてないんじゃないか。そういう思いにとらわれますし、誰かが苦しんでて分かってあげたいと思っても一生懸命寄り添おうと思うんだけれども、でも実は自分はちっとも分かってないんじゃないか。やっぱりそこに隔てというんでしょうか、断絶のようなものをに直面せざるを得ないわけです。やっぱ孤立するわけです。やはり私たち荒れ野の中で、そんな中で主イエスがこの荒れ野に身を置き、そして誘惑に戦い十字架にかかっていかれたということは、もうこっちからはつないでいくつてがもうない、全部ダメになってしまった中で、主イエスの方から私たちに向かってつながってくる。特に私たちの苦悩に、私たちの悩みや悲しみや恥に、主の方があの十字架の苦しみを持ってつながってくるのです。ある不登校になった中学校の娘がおりました。学校に行けなくなり、ずいぶん長い間家に引きこもっておりました。 その子がある時、銀座の方の相田光雄美術館というところに行って、自分のために買って持って帰ってきたカードがありました。そのカードにはこういう短い詩が記されてありました。題は運というのです。運。辛かったろうな、苦しかったろうな、運、運。誰にも分かってもらえずにな、どんなにか辛かったろう、運、運。泣くにも泣けず、辛かったろう、苦しかったろう、運、運。こういう詩です。運ってうなずいて、そうそうって言ってる言葉ですね。家族は一生懸命にその子の心を汲み取ろうとしていました。しかし本人の中ではやはり一人ぼっちだったのです。そして辛かったのです。苦しかったのです。誰にも分かってもらえず、どんなにか辛かったろう、うんうんって。そうありますけれども、誰にも分かってもらえない、それは本人のせいでもあるのだといえばいくらでも言えます。自分で心を閉じてしまっていたではないかと。しかしそれを言っても、その辛さや悲しみから解放されていくことにはつながらないのであります。個人的に相田光雄という方について好みがあるかもしれませんが、彼がこの詩によって八方塞がりになって孤独の淵に落ち込んでしまった、荒れ野の中にポツンと一人ぼっちで立ってしまった人間の思いを汲み取ろうとした、その意図をご一緒に受けたいのであります。そして私たち人間同士のあまりの無力さ、限界をつくづくと思わされながら、この人間砂漠ならぬ人間の荒れ野に立って誘惑に遭い、その苦しみも悲しみも痛みも恥も知っておられる方こそが、本当につらかったろうな、苦しかったろうなと言ってくださるのではないでしょうか。我々人間はやっぱり言いたい、お互いに。つらかったろうな、苦しかったろうな。でも分かることはほんのわずかでしかなかった。その小ささ、その無力さ、その情けなさに打ちひしがれていくような中で、あの十字架に苦しんで、荒れ野の孤独の淵の中で、その試みに遭い、痛み、あざけりを受け、恥を受けていった、あの方こそが本当に辛かったろうな、苦しかったろうなということができるし、その方の言葉として私たちは聞くことができるのではないでしょうか。 我々人間の限界があるが、しかし神の子でありながらこの孤独の荒れ野に降りてくださった、いやそこに投げ出された、そのお方が十字架をもってして我々の苦しみや悲しみや情けなさや恥にいわばつながってくださり、触れてくださり、そしてその言葉をかけて癒してくださる、許してくださる、私たちと同じ地平に立ってくださったとは、そういうことではないでしょうか。13節に記されているところの天使が仕え野獣が一緒にいる情景は悲惨な情景ではありません。逆にそこには孤独はなく、罪の断絶から来る危害が加えられることもなく、先ほど紹介しましたように預言者イザヤが預言したところの神のご支配が行き届いた、安心して行こうことさえできるような情景であるのです。主が十字架で全ての罪を負って死んで行かれ、そして三日目に復活されたことによってもたらされる罪に対する勝利という神の国がこのようにしてなるのだと告げられているに等しい。時は満ち、神の国は近づいた。そう主は世に向かって呼びかけていきました。神の国とは、断絶と孤独を内に秘めたこの荒れ野のようなところに、御使いが仕え、野獣が危害を加えることなく共にある。幼子が子牛も子羊も獅子もヒョウも熊も、等しく導いていくあの情景として、私たちは心に刻むことができるのです。それが主がこの荒れ野に来てくださった、十字架に向かってくださったことによって与えられる、この良き知らせの中に私たちは入れられ生かされてきているのではないでしょうか。この礼拝から私たちは再び深い孤独が満ちている荒れ野へと私たちも送り出され、押し出され、投げ出されていこうとしています。そこに、この救い主が来られたとの福音を携え、なおそこで孤立し、痛み悩む者の傍らに、その福音を携えていくように、私たちは、今日の言葉を与えられているのではないでしょうか。